ここは岩手県北二戸市にある辺野辺野探偵団。日夜さまざまな調査依頼が飛び込んでくる。その謎を解くべく腕利きの探偵たちが謎に立ち向かっていくのだ。さて今回は一体どんな依頼がやってくるのだろうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りします。
おはようございます。辺野辺野探偵団探偵の大久保ひとみです。今週は折爪岳の姫ボタルの謎について調査してきた。今日はハイライト1週間のまとめをお送りする。お二方よろしくお願いします。
はい、商工観光流通課のヘライです。
はい、同じく商工観光流通課の野辺地です。よろしくお願いします。
ではまず折爪岳の特徴から。
一つ目は風が豊かなことです。風が豊かなおかげで風力発電に利用されています。
二つ目は水が豊富なことです。理由は二つあり、山瀬の影響、もう一つはブナやミズナラなど水分を多く含む広葉樹が多いからです。また折爪岳のふもとの伏流水は地元の日本酒作りにも使われており、とてもきれいな水ということがわかります。
3つ目は電波塔がたくさんあることです。折爪岳は標高852.2メートルで、周囲の山々より高く障害物が少ないことから電波塔がたくさん建てられています。
4つ目はヒメボタルがたくさん生息していることです。折爪岳は全国でも最大級のヒメボタル生息地であり、折爪岳全体で100万匹以上生息していると言われています。東日本最大級のヒメボタル観賞地として毎年多くの方に足を運んでいただいております。
折爪岳の特徴を聞いていく中で、ヒメボタルが多いこともその一つということでしたが、なぜヒメボタルが多くいるのですか？
はい、折爪岳はヒメボタルにとって生息しやすい環境が整っているからです。まずヒメボタルは適度に湿気があり風が少なく、落葉層が豊富な環境を好みます。
またミネラル分やカルシウムも豊富にある環境のため、ヒメボタルの幼虫の餌となるカタツムリなどの陸上で生活する貝類が多く生活しています。
このように折爪岳の環境とヒメボタルの好む環境が見事に一致していることで、折爪岳には多くのヒメボタルが生息しています。
まさにヒメボタルのためにあるような折爪岳なのですね。
ヒメボタルの生息数調査を行ったところ、折爪岳には少なくとも100万匹は生息しているだろうという結果が出ました。
折爪岳は全国でも最大級のヒメボタル生息地であり、折爪岳の山頂付近はヒメボタルの個体群およびその生息地が大規模かつ良好に保たれており、将来に向けて守るべき貴重な財産と評価され、平成30年4月に折爪岳のヒメボタル生息地として岩手県の天然記念物に指定されました。天然記念物のため捕獲は禁止とされていますのでご注意ください。またヒメボタルの光り始めは地域によって異なります。西日本のヒメボタルの多くは深夜にならないと光り始めませんが、折爪岳のヒメボタルは比較的早い時間から光り始めるため、他の地域と比べてもヒメボタルを観賞しやすいです。おすすめの観賞時間は午後7時半過ぎから午後9時半ごろとなっております。
そもそもどうしてヒメボタルは光るのですか？
はい、 まず意外と知られていないことですが、ヒメボタルは卵、幼虫、さなぎ、成虫、すべての段階で発光します。光る理由としては、外敵から身を守るために自分は食べても美味しくないというサインとして光るという説があります。また成虫になるとオスとメスが互いの結婚相手を探すために発光します。
ではヒメボタルの外見の特徴について教えてください。
はい、ヒメボタルはオスが約9ミリのスリムな形、メスが約 7.5 ミリのずんぐりな形をした小型のホタルです。ヒメボタルの光り方は、オスが1秒間に1回程度、規則的に強く光るのに対し、メスが 2,3 秒に1回程度弱く光ります。ヒメボタルのオスは飛ぶことができますが、メスは後ろの羽が退化しており飛ぶことができません。
ヒメボタルってどんな一生を送るのですか？
幼虫の約2年間をほぼ土の中で過ごし、時々地表に現れ、カタツムリなどの陸上で生活する貝類を食べて生活しています。そして成虫は幼虫の頃と違い、食べ物を何も食べないため、1週間から10日程度で死んでしまいます。この1週間から10日程度の間に、子孫を残すためオスとメスが出会うシグナルである発光が盛んに行われています。光るのはプロポーズの合図で、オスは光を発して自分の相手となるメスを探します。それに対しメスは弱い光を発してオスを待ちます。そして互いが出会った時にとても強い光を発します。
光の出会いか、とてもロマンチックですね。ここでヒメボタル鑑賞の注意事項について聞いてみよう。
はい、ヒメボタル鑑賞の注意事項は主に4つあります。1つ目は折り爪岳の気温です。折り爪岳の山頂付近は標高が高く、7月でも夜は少し冷え込む時があります。羽織るものをご準備するのをお勧めいたします。2つ目は遊歩道です。履き慣れた靴や滑りづらい靴、足首を保護するような靴でお越しください。3つ目はライトや明かりです。ホタルは強い光を感じると発光をやめてしまいます。発光をやめてしまうと、オスとメスが互いの結婚相手を探すことができなくなってしまい、子孫を残すことができなくなってしまいます。そのためライトやカメラのフラッシュ、スマホの画面、懐中電灯など光を発する機器の使用はお控えください。4つ目は鑑賞エリアです。鑑賞エリアにはロープやバリケードを設置し、立ち入りを制限している区域があります。危険ですので、ロープやバリケードを越えて奥に進まないようにお願いいたします。
今年のヒメボタル鑑賞の日程について教えてください。
はい、折り爪岳のヒメボタルの成虫は6月下旬頃から飛び始め、7月中旬頃まで鑑賞できます。今年の鑑賞期間は7月4日土曜日から12日日曜日までとし、期間中は山頂付近で交通規制を行います。ヒメボタルの繁殖最盛期となり、ホタルの保護と安全な鑑賞を目的として交通規制を行いますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
ヒメボタル鑑賞って予約は必要ですか？
はい、鑑賞期間中の交通規制の時間は鑑賞予約が必要です。それでは予約方法についてご説明します。鑑賞希望日の前日までであれば、折り爪岳のホームページ、折り爪岳ホタルと風の調和にてご予約できます。電話番号は 0195-43-3213 です。平日の午前9時から午後5時まで受け付けておりますので、おかけ間違いのないようにお電話ください。
わかりました。今年もたくさんのヒメボタルに会えますように。今週の調査報告、 折爪岳の姫ボタルの謎は以上、へのへの探偵団探偵の大久保ひとみでした。
今日の調査報告はいかがだっただろうか。この番組は隔週で月曜から土曜までお送りしている。これまでの調査報告はカシオペア FM のホームページにアップしているので、ぜひチェックしてみてほしい。こちらへのへの探偵団、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。